を考える話、新城雅也。
緊張を感謝いたします。今日は苦難について考えていきたいと思います。太平洋戦争末期の沖縄でアメリカ軍の上陸が始まって先月で78年が経ったのことであります。先月鹿児島の友人と2人でひめゆり資料館に行ってきました。20万人を超える人が犠牲となった戦争を文字や映像で再確認することができました。世界各地で繰り広げられる国と国との戦い、国の内部での紛争、これらについてホワイト夫人はこう書いておられます。教育の212ページ。その時は近い、今日時の印は我々が厳粛な大事件の門口に立っていることを宣言している。世界の情勢はことごとく動揺している。キリストの再臨に先立つ事件として戦争と戦争の噂等を聞くであろう。民は民に、国は国に敵対して 立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろうと救い主が予言された御言葉は我々の目の前に成就している。騒がしいこの世にあって、みんなで集まって安息日を礼拝できますことを感謝したいと思います。ペトロは試練や苦しみにあったとしてもぐらつかないようにとクリスチャンたちを励ましています。第一ペテロ 4-12-13、 愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。逆境に遭いながら根強い忍耐を持って品性を守ったヨブはこう言っています。ヨブ記 23-10、 しかし彼は私の歩む道を知っておられる。彼が私を試みられるとき、私は金のように出てくるであろう。ヨブもそうでしたけれども、クリスチャンになったからといって苦難がなくなるなんてことはないですよね。キリストの実物教訓38-39ページ、神の御言葉を受け入れる者には困難や試練がないというわけではない。しかし苦難に臨んでも真のクリスチャンは動揺したり疑惑を抱いたり失望したりはしないのである。たとえ事態がどのように発展するかをはっきりと見ることができず、神の摂理の目的を悟ることができないとしても、確信を投げ捨ててはならない。そのような時には主の情け深い憐れみを思い起こして、私たちの思い煩いを主に委ね、忍耐して主の救いを待たなければならない。ヤコブの子ヨセフがエジプトの総理大臣となり、飢饉が続く中で父ヤコブはエジプトへ行くことになります。神様はヤコブにこう言ってます。創世記 46-3-4、 私は神、あなたの父の神である。エジプトに下るのを恐れてはならない。私はあそこであなたを大いなる国民にする。私はあなたと一緒にエジプトに下り、また必ずあなたを導き上るだろう。ヤコブの家族は70人でエジプトに下り、5000の地が与えられて、子孫がだんだん増えていきます。出エジプト記 1-6-10、 ヨセフは死に、兄弟たちもその時代の人々も死んだ。けれどもイスラエルの子孫は多くの子を産み、ますます増え、甚だ強くなって国に満ちるようになった。ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼はその民に言った。見よ、イスラエル人となるこの民は我々にとってあまりにも多く、また強すぎる。さあ、我々は抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなり、戦いの起こるとき、敵に味方して我々と戦い、ついにこの国から逃げ去ることのないようにしよう。贖いの歴史61ページ。この新しい王はイスラエルの子孫がエジプトの国に大いに貢献していることを知りました。彼らの中には、知恵のある有能な職人がたくさんいたので、王は彼らの労働力を失いたくはありませんでした。この新しい王はイスラエルの民を家畜や土地や我が身を王国に売り渡した奴隷と同等に見なしました。出エジプト記 1-11-14、 そこでエジプト人は彼らの上に監督を置き、 重い労役を持って彼らを苦しめた。彼らはパロのために倉庫の町プトムとラメセスを建てた。しかしイスラエルの人々が苦しめられるに従っていよいよ増え広がるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに恐れをなした。エジプト人はイスラエルの人々を厳しく使い、辛い務めを持ってその生活を苦しめた。すなわち漆喰こね、レンガ作り、および田畑のあらゆる務めに当たらせたが、そのすべての労役は厳しかった。贖いの歴史62ページ。イスラエルの女性たちもですね、畑で、男性同様働いたっていうのです。それでも彼らの人口は減りませんでした。彼らがなおも増え続けるのを見て、王と大臣たちは相談し合い、彼らに無理やり毎日一定量の仕事をこなせることにしました。彼らは重労働でもってイスラエル人を制圧できると考えたのでした。彼らの人口を減らすことも、自主独立の精神を粉砕することもできないので激怒しました。出エジプト記1-15-21。またエジプトの王はヘブルの女のために取り上げをする助産婦で、一人は名をセフラと言い、他の一人は名をプアという者に諭していった。ヘブルの女のために助産をするとき、産み台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女の子ならば生かしておきなさい。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が彼らに命じたようにはせず、男の子を生かしておいた。エジプトの王は助産婦たちを召していった。あなた方はなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに言った。ヘブルの女はエジプトの女とは違い、彼女たちは健やかで、助産婦たちが行く前に産んでしまいます。それで神は助産婦たちに恵みを施された。そして民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせられた。贖いの歴史62ページ、途中から読みますね。自分の出した命令が実行されないことを知らされたエジプトの王は大将を怒りました。そこで彼はもっと過激な命令を出しました。王は全国の人民に厳重な監視を命じ、ヘブル人に男の子が生まれたならば、皆ナイル川に投げ込め。しかし女の子は皆生かしておけと言いました。この残酷な命令が実施されているときにモーセが生まれました。モーセの両親はイスラエルに救いが訪れることを、神様がイスラエルのために解放者をお立てになることを信じていました。そして息子を神様の守りに委ね、カゴの中に赤ちゃんモーセを入れ、川岸の足の中に置いたのでした。エジプトで苦しめられた時代から約1400年後のベツレヘムに行ってみましょう。マタイによる福音書2-2-8。東の国の博士たちですけども、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。各時代の希望、上巻52ページ。ヘロデは祭司たちがこの旅人たちと計りごとを巡らせて民衆の暴動を引き起こし、自分を王位から追い出そうとしているのではないかと疑った。しかし彼は もっと優れた巧妙さで彼らの企ての裏を書いてやろうと決心し、彼らに対する疑惑を隠した。彼は祭司長たちと立法学者たちを召し集めると、メシア生誕の場所について聖書には何と教えられているかと尋ねた。王位を奪った者の口から、しかも旅人たちの願いによってなされたこの質問は、ユダヤの教師たちの誇りを傷つけた。預言の書に対する彼らの無関心な態度は、この妬み深い暴君を怒らせた。エルサレムでは、ヘロデが博士たちの帰りをイライラしながら待っていた。この博士たちは夢で、ヘロデのところに行かないようにとのお告げを受けてですね、別の道から帰っていったんですね。時が経っても彼らが現れないので、ヘロデは疑いを起こした。ラビたちがメシアの生誕地を明示したがらなかったことは、彼らが自分の計画を見抜いて博士たちがわざと自分を避けた証拠のように思われた。そう思うと彼は激しい怒りを感じた。計略は失敗したが、力に訴える方法が残っていた。希望上巻の57ページ。2歳以下の子供を全部殺せという命令を持って、直ちに兵士たちがベツレヘムへ使わされた。ダビデの町の静かな家々に、600年前預言者エレミヤに示された恐怖の光景が見られた。叫び泣く大いなる悲しみの声がラマで聞こえた。ラケルはその子らのために嘆いた。子らがもはやいないので慰められることさえ願わなかった。エジプトでパロが川に投げ込めと命令した箇所、ベツレヘムでヘロデが虐殺命令した箇所では、自分の愛する我が子をこの兵士たちから必死に抵抗するその家族たちのことが目に浮かびます。それぞれの場面で残された家族はどんな思いで過ごしたことでしょう。確かに私たちには理解できない事柄がたくさんありますね。しかしそれらは神の愛のゆえだというのです。アドベントホーム626ページ。神の摂理のうちに私たちを悩ませたすべてのことは、天の御国で明白にされる。苦しみの意味が理解できずにいたことが、そこで理解できる。恵みの神秘が私たちの前に明らかにされ、人間の限りある心がただ困惑と約束の覇気だけを見出したところに、私たちは最も完全で美しい調和を見るのである。苦しかった試練は神の愛のゆえだったことを知る。すべてが愛働いて益となるようにしてくださった主イエスの優しいお心遣いを認めるとき、私たちは言葉に言い表せない栄光に満ちた喜びに満たされるであろう。夜眠れなくて心打ちひしがれたときに、試練の賛美歌を聞き励まされました。病床にあるとき、苦しいとき、悲しいとき、ぜひ賛美歌を口ずさんでください。サンライズミニストリー YouTube のページからご覧になるとそれが出てきますので、今は流しませんけれども、午後にでもご覧ください。イエス様の交渉外においては、この地上にお生まれになった時から苦難の連続でした。最後の晩餐の後に、満月の輝きに照らされて、イエス様は弟子たちと一緒にですね、オリブ山の麓の方にゆっくりと行かれました。マタイによる福音書26の36から38、 それからイエスは彼らと一緒にゲッセマネというところへ行かれた。そして弟子たちに言われた。私が向こうへ行って祈ってる間、ここに座っていなさい。そしてペテロとジェベダイの子二人と連れて行かれたが、悲しみを催しまた悩み始められた。その時彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい。弟子たちはイエス様がこんなにもひどく悲しんで黙っておられるのを今まで見たことがありませんでした。悲しみを催しまた悩み始められた。マルコによる福音書には恐れおののきまた悩み始めてとあります。なぜだったのでしょう。拡大の希望月刊の173、174ページ。堕落した人類の罪をイエスが大いにならねばならない。罪を知らなかったお方の上に我々の全部の罪とかが置かれねばならない。罪が非常に恐るべきものに見え、イエスの追われねばならない不義の重荷があまりに大きいので、イエスはそのため天父の愛から永遠に締め出されるのではないかという恐れに誘われる。罪とがに対する神の怒りがどんなに恐るべきものであるかを感じて、イエスは私は悲しみのあまり死ぬほどであると叫ばれる。主が救おうと試みられた人たち、主がこれほど愛された人たちがサタンの陰謀に加わるのだということがキリストの魂を差し通した。戦いは激しかった。その激しさはキリストの国民の不義、告発者や裏切り者の不義、悪のうちにある世の不義であった。人の罪がキリストの上に重くのしかかり、罪に対する神の怒りの意識がキリストの生命をすり減らしていた。主は額の血の汗を拭いて人類を罪とがのうちに滅びるままにしておくこともおできになった。罪人にその罪の値を受けさせて、私は父の身元に戻ろうということもおできになった。神の御子は屈辱と苦悩の苦い杯を飲まれるだろうか。罪なきお方が不義なものを救うために罪の行為の結果を受けられるだろうか。イエスの青ざめた唇から、我が父よ、この杯を飲むほかに道がないのでしたら、どうか御心が行われますようにとの言葉が震えながら漏れる。主が純潔と幸福と栄光に満った天の宮廷を去られたのは、失われた一匹の羊、罪とがによって堕落した一つの世界を救うためであった。だから主はご自分の使命から離れようとなさらない。イエスは罪を犯した人類のために贖いの供え物となられるのである。イエス様は私たち一人一人を救おうとなさっておられます。その恵みを人間の側で拒むことのないように、素直に謙遜に受け入れることができるようにしたいものです。イエス様を愛し慕う人たちの中にベタニアの家族がいました。病気の人たちを癒し、人々に真理を教え、休む暇もないイエス様はラザロ、マルタとマリアの家に時々行かれました。 ところがラザロが病気になってしまったというのです。これらはヨハネによる福音書11-1-44に書かれています。希望通貫の336-338。ラザロの信仰は強かったし、イエス様に対する愛も深く、救い主から愛されました。ところがラザロが病気になり、意識不明になったのです。マルタとマリアの姉妹はイエス様に使いを送り、主よ、ただいまあなたが愛しておられる者が病気をしていますと伝えさせました。姉妹たちはキリストがすぐに伝言に応じてベタニアにお着きになったら、すぐ自分たちのところに来てくださるものと思っていた。姉妹たちはイエスからの言葉を熱心に待った。兄弟に正気がある限り、彼女たちは祈りながらイエスのおいでを待った。しかし使いの者はイエスをお連れしないで帰ってきた。それでも彼が、この病気は死ぬほどのものではないとのイエスの御言葉を伝えたので、姉妹たちはラザロが生きるという望みを捨てなかった。彼女たちはほとんど意識不明の病人に優しく望みと励ましの言葉を語ろうと努めた。ラザロが死んだ時、姉妹たちはひどく失望した。希望通貫342-343ページ。彼女たちが兄弟の死に顔を見るとき、贖い主に対する彼女たちの信仰が激しく試みられることを主はご存知であった。しかし主は姉妹たちの信仰が今経験している戦いを通して、ずっと大きな力となって輝き出ることをご存知だった。主は彼女たちが耐えた苦痛の一つ一つをご自分も経験された。主は手間取られたとは言っても、彼らを愛しておられることに変わりはなかった。主は彼女たちのために、ラザロのために、ご自身のために、また弟子たちのために、勝利が獲得されることをご存知だった。神の導きの御手を求めて手を差し伸べているすべての者にとって、最も落胆している時が、神の助けが一番近い時である。彼らは自分たちの道の一番暗かったところを感謝を持って振り返るであろう。誘惑のたびに、試みのたびに、主はそこから彼らをもっと固い信仰、もっと豊かな経験を持って導き出される。優秀インストラクター、1899年4月6日。ラザロが病気であると聞いて後、2日間キリストが遅れたのは、ご自分の本分を怠ったのでも拒絶されたのでもなかった。これは私たちにとって励ましとならなければならない。私たちは主にあって安息を得るべきであり、このお方を忍耐強く待たなければならない。私たちの祈りに対する答えは、私たちが願うほど素早く来るとは限らず、また私たちが願ったその通りになるとも限らない。しかしご自分の子らにとって何が最善であるかを知っておられるお方は、私たちが信仰を失ったり失望してしまわなければ、私たちが求めるよりもはるかに良いものを与えてくださる。各時代の希望、下巻178ページには、一 人の心は苦難のうちにあって同情を求めるとあります。イエス様はいつも同情の言葉を弟子たちにかけられてきましたが、あのゲッセマネの苦しみにおいては弟子たちからの慰めの言葉を聞きたいと望んでおられました。ナインの門では息子を亡くした母親を見てイエス様は同情を寄せ、泣かないでくださいと優しく言われ、棺に寝かされている若者に向かって、さあ起きなさいとおっしゃいました。母親と息子は喜びのあまりしっかりと抱き合っていつまでも離れません。イエス様は私たちの悲しみに同情を示し、優しい心で愛してくださいます。私たち家族も娘を事故で亡くし、苦しい悲しい日々の中で聖書や証の書からそれらの御言葉、そして皆さんの祈りに励まされ力づけられていること、心から感謝いたします。ある友人は詩を書いて私たち家族を励ましてくれました。動画にしましたので、神様からのお約束を瞑想しながらですね、終わりにしたいと思います。
何の予告もなく光は眠りについてしまった。あまりに突然のことで心は痛み暗くなりました。あなたがご再臨なさる日まであの笑顔を見ることはできない。あの声を聞くことはできない。主イエスよ、あなたはなぜ何故に眠りにつくことをお許しになったのですか。最愛の娘を失った家族の心の痛み、悲しみはあまりにも大きいことをあなたはよくご存知でしょう。あなたの御心がわからないのです。それゆえに悲しいのです。心が重いのです。しかし、主よ、必ず理解できる時が来るのですね。悲しみと心の痛みを永遠に過ぎ去らせてください。主イエスよ、あなたの悲しみは私たちよりもはるかに大きいのですね。心の痛みを誰よりも理解し、共に悲しんでくださるのですね。大きな試練よりも大きなあなたの限りない愛の御腕によって抱きしめ支えていてください。あなたにおすがりしていなくては心がくじけてしまいそうですから。光の笑顔と声と姿は私の心と耳と目に残り続け、いつまでも消えることはないでしょう。どうして忘れることができましょうか。私の目に焼き付いているのですから。再会できるとのお約束がなければ悲しみの中に沈んでしまうでしょう。その日が必ず来るとのお約束はなんと感謝すべきことだろうか。あなたが再びおいでになるとき、しばしの眠りから目覚めた光と合わせてくださる。光の笑顔と声ははっきりとわかる。永遠に朽ちることのない体に変えられ、天使に付き添われて 私たちの前に現れる。その時、永遠に消えることのない喜びで心は満たされ、賛美の歌が唇から溢れ出てくる。しばしの突然の別れは私たちの心に暗い影を投げかけたけれども、それはしばしのことであり、やがて永遠に過ぎ去ります。あなたがご栄光で包まれて私たちの前にお姿を現されるとき、もう永遠に離れることはないのですね。笑顔と声はいつまでも絶えることはないのですね。暗い影は失せ去り、あなたのご栄光が全地に満ちる。あなたは光を愛おしく見つめながら、麗しいお声で、光よ、あなたは永遠に私のものなるぞと抱きしめてくださる。その時の光の顔は喜びに輝いていることだろう。私の心の痛みも永遠に癒される。あなたの愛の大きさ、深さに感謝するでしょう。唇から賛美があふれる。
ヘブル人への手紙 2-18、 主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。この世での苦しみ、悲しみ、すべて主がご存知であることは、私たちにとってなんとありがたいことでしょう。終わりの賛美歌532番を賛美しましょう。 憐れみ富田も天皇お父様、この世においてはみんなそれぞれ思い悩むこと多々あると思いますけれども、あなたも苦しまれたことを私たちは御言葉を通して、読み取ることができます。どうぞあなたのご品性に似るものとなるため、週末に向けて良き備えをしていくことができますように、一人一人の信仰を強め、またその品性もあなたのように練り清めてくださいますように、一人一人の上に神様の豊かな祝福がありますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。